最近美しいユタ州ブリガムシティ神殿を訪れたとき、歴史的なハワイ州ライエ神殿のオープンハウスと再奉献文化の祭典のコーディネーターを務めたときのある経験を思い出しました。大規模な改修作業が完了する数ヶ月前に、私は神殿部の管理ディレクターであるウィリアム・アール・ワーカー長老並びに神殿部の人々と共にその神殿の視察に招待されました。他にも建設会社の人々が立ち会いました。視察の一部として作業の進捗状況と品質を検査しました。この視察の時点で作業はおよそ9割弱が完了していました。神殿内を移動しながら、ワーカー長老とその同僚たちが作業を点検しつつ、建設業者と言葉を交わしているのを見聞きしました。時折、一人の人が部屋から部屋へと移動しながら、手で壁を撫でている姿を見ました。その後何回か、彼は指をこすり合わせ、建設業者に向かってこう言いました。この壁は荒いですね。これでは神殿の標準に合いません。どうぞこの壁を滑らかにしてください。業者は言われたことを逐一書き留めました。人がほとんど目にすることのない神殿のエリアに近づいたとき、その人は私たちを止めて、新たに取り付けられた美しいステンドグラスの窓に私たちの注意を向けました。この窓は幅 0.6 メートル、高さ 1.8 メートルで、小さな幾何学模様のステンドガラスが埋め込まれていました。彼は小さな模様の一部である5センチ台の小さな正方形の色ガラスを指して、あの正方形は歪んでいます、と言いました。その正方形を見てみましたが、私の目には歪んでは見えませんでした。しかし手にしていた計測器で厳密に調べると、欠損があって、この正方形は実際3ミリ歪んでいることが分かりました。その後、神殿の標準に合っていないので、この窓を取り替える必要があるとの指示がなされました。このように小さな、やっと気づくほどの欠損のために、窓全体を取り替える必要があるのかと私は驚きました。確かに神殿内の人がめったに立ち入ることのない場所にあるこの窓を知る人や気づく人はまずいないでしょう。その日、帰りながら私はこの経験から学んだことについてよく考えました。というよりも学んだと思ったことについて考えました。その数週間後、完成したばかりの神殿の視察を依頼されました。以前の視察で経験したことを私はそこではっきりと理解しました。私は改修作業を完了したライエ神殿に入ったとき、その仕上がりの美しさと質の高さに感動しました。皆さんは私が荒い壁と欠損のあった窓を見てみたいと思った気持ちを容易に想像することができると思います。荒い壁に近づいたとき、私は美しい壁紙が貼られているのを見て驚きました。私は最初にこう思いました。そうか、業者はこの方法で荒い壁を処理したのか、壁を覆ったんだと。しかしそうではありませんでした。私は後に壁には必ず壁紙を貼ることになっていたことを知りました。壁紙を貼るのならば、ほとんどわからないほどの小さな荒さがなぜ問題なのかと思いました。次に欠損のあった窓のある場所に行きました。そこには美しい鉢植えが置かれていました。私はまた思いました。そうか、業者はこの方法で歪んだ小さな正方形を処理したんだ。つまり隠したんだな、と。私はもっと近づいて、鉢植えの葉を脇に寄せると、窓が確かに取り替えられているのを見て、苦笑いしました。かつて歪んでいた小さな正方形は模様の中にきちんと等しく収まっていました。私はこの窓の前に必ず鉢植えを置くのが、インテリアデザインの一部であることを知りました。少し荒い壁と小さな部品の歪んだ窓について、ほとんど誰も気づかないにもかかわらず、追加工事と交換さえ求めるのはなぜでしょうか。業者がこのような高い標準を守るように求めるのは なぜでしょうか。私は深く思い巡らしながら神殿を出て、化粧直しされた外壁を見上げ、清きを主に捧ぐ主の見合いという言葉を見たときに答えが分かりました。この教会の神殿はこの宣言そのものです。 これらの神聖な建物は私たちが使用するために建てられており、その中で神聖な救いの儀式が執行されます。この神殿が実際どなたの宮であるのかは疑いの余地がありません。細部に至るまで厳しく建物の標準を守ることを要求することで、主イエス・キリストへの愛と敬意を示し、その宮の主を私たちが尊び礼拝していることを、それを見るすべての人々に示すのです。農部神殿を建てるようにという預言者ジョセフ・スミスに与えられた啓示の中で主はこう言いました。あなた方のすべての金と銀と宝石とすべての古物を携えてきなさい。また古物についての知識を持っているものを皆伴ってきなさい。また地のすべての尊い木を持ってきなさい。これは旧約聖書にあるソロモン王が定めた様式に倣っています。ソロモン王は最良の材料と技術だけを用いて主のために神殿を建てました。今日私たちは同様の標準を用いて神殿を建てています。たとえ人が不完全な箇所を目にしたり触れることはないとしても、主は私たちの努力の度合いと最善を尽くしたかどうかをご存知であることを私は知りました。神殿の祝福を受けるにふさわしい生活をしようとする個人の努力についても同じです。主はこう勧告されました。また私の民が主の名によって私に一つの家を建て、それが汚されないように、何であろうと清くないものがそこに入るのを許さなければ、私の栄光はそのうちにとどまるであろう。まことにまた私はそこにいる。私はそこに来るからである。そしてそこに入ってくる心の清いものは皆神を見るであろう。しかしもしそれが汚されるならば、私がそこに来ることはなく、私の栄光はそこにない。私は清くない神殿には来ないからである。私たちは自分の生活の中に主の教えに一致していない要素があるのに気づくとき、最善の努力を払っていないとき、罪を神から隠せないことを思い起こして、業者のように直ちに行動を起こして不適切なことを正さなければなりません。私たちは次のことを思い起こす必要があります。私たちが自分の罪を覆い隠そうとするとき、誠に天は退き去り、主の御霊は深く悲しむ。私はまたこの教会で用いられている神殿の建物の高い標準は、人生の過ごし方の手本であり象徴でさえあると知りました。私たち各自が初期の教会に与えられた使徒パウロの教えを取り入れることができます。彼はこう述べました。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。もし人が神の宮を破壊するなら、神はその人を滅ぼすであろう。なぜなら神の宮は聖なるものであり、そしてあなた方はその宮なのだからである。人は皆最良の材料で作られている神の御手による奇跡の作品です。しかし私たちは責任を負う年齢に対して罪や誘惑と戦い始めるとき、自分の神殿を改装し改修する必要があります。おそらく私たちの中には荒くて滑らかにする必要のある壁や取り替える必要のある心の窓があるでしょう。それは聖なる場所に立つために必要なことであり、ありがたいことに私たちが満たすように求められている神殿の標準は完全というものではありません。そのように努力はしていても、むしろ戒めを守り、イエス・キリストの弟子のような生活をするように最善を尽くすことを求められています。私たちが皆最善を尽くし、必要な改善を図り、欠損と不完全をなくすことによって、神殿の祝福を受けるにふさわしい生活をするよう努力するように、常に神の御霊が私たちとありますように祈ります。イエス・キリストの皆によって、アーメン。